お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨシュア記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨシュア記21章43節から44節と22章、そして23章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨシュア記21章の学びをしていますが、21章の43節から44節。こうして主は、イスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべて、イスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領して、そこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように、周囲の者から守って、彼らに安住を許された。すべての敵の中で、一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。イスラエルの子らは今、カナンの地を所有しましたが、それは神様が彼らに約束してくださった中のほんの一部でした。もし彼らがもっと土地を得ようとするなら、彼らは行ってそれを取らなければなりませんでした。彼らが自分たちの足で立ったところはすべて彼らのものになるという決まりは今も同じでした。でも今イスラエル人たちが所有している場所は敵がおらず、彼らは安息に入ることができます。今日の私たちのための安息は救い主イエス・キリストによる贖いの安息です。この安息は私たちにどうしても必要なものです。四式に入っていくとわかりますが、イスラエルは自分たちの所有地から完全に敵を追い出すことに失敗しました。それはイスラエルの不信仰のためです。ヨシュアでさえも彼らに必要な安息を与えることはできませんでした。なぜなら彼らが神様を信じることをせず、神様の道からを自分たちのものにすることに失敗したからです。新約聖書ヘブル人への手紙の著者は、私たちにイスラエルの失敗を繰り返すことがないようにと警告しています。そのことが4章の9節から11節に書かれています。したがって安息日の休みは、神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。私たちはどのようにしてこの安息に入ることができるのでしょうか。それは信仰によってです。キリストの時代にイスラエルが主を拒否し、主が彼らの町々を拒否されたとき、それでも主は一人一人に個人的な招きをされました。それは今日も有効です。マタイ11章の28節にはこのように書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この安息は、キリストによる救い、または贖いの安息です。今このヨシュア記21章の中で、人々は少なくとも、一時的には、神様が彼らのために用意された安息に入りました。長く苦しい荒野の旅と、自分たちの所有地を取るための戦いの後に、自分のものである土地に落ち着くというのは、なんと素晴らしいことだったでしょうか。さて、ヨシュア記22章の学びに入りますが、二部族半は、 他の部族と一緒に相続地を取りませんでした。彼らはヨルダン川の東側にとどまりました。彼らが自分たちの欲しい相続地を得るためには、彼らがヨルダン川の西側に兵士たちを送って、兄弟たちがそこを征服するのを助けなければなりませんでした。彼らはそのようにし、戦いが勝利に終わったとき、彼らは自由に家に帰ることができました。ヨシュア記22章の本文に入りますが、1節から3節。その時ヨシュアは、ルベン人、ガド人、およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は、主のしもべ、モーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても、私の声に聞き従った。今日までこの長い間、あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神、主の戒め、命令を守ってきた。二部族半が去る前に、ヨシュアは彼らを一緒に呼び寄せて、よくやったと称賛します。そして彼らに警告を与えます。五節。ただ主のしもべモーセが、あなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神、主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って、主にすがり、心を尽くし、精神を尽くして、主に仕えなさい。この部族たちは、ヨルダン川の反対側に住むことを選びましたが、それでも、神様の祝福を受けるためには、まだ、モーセの体制に従わなければならないことを警告されます。ヨシュアは彼らの務めについて警告した後、祝福を与えて彼らを去らせます。6節。ヨシュアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に行った。こうして二部族半は家に帰りました。十節。ルベン族、ガド族、マナセの半部族は、カナンの地にあるヨルダン川のほとりの地に来たとき、そこ、ヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて、遠くから見える祭壇であった。彼らは見たところ、この祭壇をヨルダン川の西岸に築いたようです。これは、遠くから見える大きな祭壇でした。文字通りには、見えるのに大きな祭壇という意味です。かなり遠くから見えたということは、堂々とした建造物でした。聖書学者たちはこの祭壇の遺跡をヨルダン川の東岸で探しました。でも最終的に一人の考古学者が、遺跡をヨルダンの西側に見つけました。その遺跡は今日もよく目立つ場所にあります。それは大きな祭壇です。彼らは何かを思い出すためにこの記念碑を建てました。イスラエルの子らの残りの人々がこれを聞いたとき、彼らは怒ってシロに集まりました。十二節。イスラエル人がそれを聞いたとき、イスラエル人の全会衆はシロに集まり、彼らと戦をするために登っていこうとした。イスラエルの子らは、二部族半の人々が生贄を捧げるための祭壇を築いたと思ったのです。彼らが国を分割しようとしていると思ったわけです。16節から17節。主の全会衆はこう言っている。この不信の罪は何か。あなた方は今日、主に従うことをやめて、イスラエルの神に不信の罪を犯し、自分のために祭壇を築いて、今日、主に反逆している。ペオルで犯した不義は、私たちにとって小さなことだろうか。私たちは今日まで、 自分たちの身を清めていない。そのために神罰が主の回収の上に下ったのだ。イスラエルの子らはバールのために祭壇を築いたと言って二部族藩を咎めました。彼らはバラムが彼らをモアブ人の女たちと結婚するようにそそのかして霊的な姦淫を犯させた時のことを覚えていました。その時神様は激しく彼らを裁かれました。彼らは同じことがもう一度起こるのではないかと恐れていました。21節から23節。するとルベン族、ガド族、およびマナセの半部族は、イスラエルの分断の頭たちに答えていった。神の神、主。神の神、主は、これをご存知です。イスラエルもこれを知るように。もしこれが、主への反逆や、不信の罪をもってなされたのなら、今日、あなたは私たちを救わないでください。私たちが祭壇を築いたことが、主に従うためであり、あるいはまた、その上で和解の生贄を捧げるためであったのなら、主ご自身が私たちを責めてくださるように。彼らは、生贄を捧げる目的で祭壇を築いたのではありませんでした。祭壇は単に彼らがまだイスラエルの民に属していることを思い起こさせるためのものだったのです。この祭壇は会見の天幕にある全焼の生贄のための祭壇を拡大したものではありましたが、これは生贄のためではありませんでした。24節。しかし事実、私たちがこのことをしたのは、次のことを恐れたからです。後になって、あなた方の子らが、私たちの子らに、次のように言うかもしれないと思いました。あなた方と、イスラエルの神、主と、何の関係があるのか。二部族藩の人々がしたことには、偽りがありませんでした。そこで、旧部族藩の人々は、彼らの説明を受け入れました。31節。そしてエルアザルの子の祭司ピネハスは、ルベン族、ガド族、およびマナセ族に言った。今日私たちは、主が私たちの中におられることを知った。あなた方が主に対して、この不信の罪を犯さなかったからである。あなた方は今、イスラエル人を主の手から救い出したのだ。イスラエルの子らは二部族藩の人々を咎めるのに軽率であったことを認めました。34節。それでルベン族とガド族はその祭壇を、まことにこれは私たちの間で主が神であるという証拠だと呼んだ。表面的にはこの祭壇を築いたことは良いアイデアだったように聞こえますし、多くの解釈者たちがこの祭壇に賛成の印をします。でもこのエドと呼ばれる祭壇をもっと丁寧に見てみましょう。会見の天幕には生贄のための真鍮の祭壇がありました。他にあってはなりませんでした。申命記12章の27節にはこう書かれています。あなたの全生の生贄は、その肉と血とを、あなたの神、主の祭壇の上に捧げなさい。あなたの他の生贄の血は、あなたの神、主の祭壇の上に注ぎ出さなければならない。その肉は食べてよい。イスラエルはその他のすべての祭壇は破壊するように命令されていました。出エジプト記34章の13節にもこのように書かれています。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、彼らの石柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒さなければならない。 たった一つの例外は、申命記27章の4節から8節で、イスラエルが、ヨルダン川から12個の石を取り、記念碑としてそれを建てるように命令を受けているところだけです。申命記27章の4節から8節。あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日、あなた方に命じるこれらの石を、エバル山に建て、それに石灰を塗らなければならない。そこにあなたの神、主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。自然のままの石で、あなたの神、主の祭壇を築かなければならない。その上で、あなたの神、主に全焼の生贄を捧げなさい。またそこで和解の生贄を捧げて、それを食べ、あなたの神、主の前で喜びなさい。それらの石の上に、この御教えの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。申命記27章の4節から8節にはそのように書かれています。さて、二部族半はヨルダン川を渡ることはありませんでした。そして川は実際に彼らを自分たちの兄弟たちから切り離しました。この祭壇はその分裂を承認しました。そして彼らの後々の分裂のための道を備えました。今イスラエルは東と西に分かれています。この時は旧部族半対二部族半ですが、後にはこの分裂は南北になり、北の十部族が南の二部族に対抗することになるのです。会見の天幕の真鍮の祭壇は、キリストの贖いの技の型であり、一致のための場所でした。私たちは、イエス・キリストを崇める人とならば、誰とでも交わりを持つことができるのです。ヨハネの福音書17章の20節から21節で、イエス様は次のように祈られました。私はただ、この人々のためだけでなく、彼らの言葉によって、私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。キリストのうちにある者たちには、有機的な一致があるのです。祭壇は、生贄としてのキリストの死を語っています。二部族半が、血と関係のない祭壇を築いて、イスラエルを分裂させたように、リベラルな神学を持つ人々が教会を分裂させました。彼らは根本主義者たち、ファンダメンタルを教会を分裂させるものと非難しますが、十字架からまたキリストが神様であることから離れていったのは、リベラル主義なのです。彼らは血のついた祭壇は好きではありません。呆れた話ですが、彼らは江戸を建てたのです。彼らは、生贄が捧げられるべきではない祭壇で礼拝します。彼らのキリストは、血のないキリストです。この二部族半のように彼らは、自分たちの振る舞いによって、自分たちが真理から離れてしまったことを明らかにしていますと、マギー博士は述べ、次の箇所を引用しています。マタイ七章の十六節。あなた方は、身によって彼らを見分けることができます。ブドウは、茨からは取れないし、イチジクは、アザミから取れるわけがないでしょう。何百年も後に、主イエスは、 ガリラヤ湖を渡ってゲラサ人の地方に来られました。そこに住んでいた人々はガド族の出身で、彼らはいまだにヨルダン川の反対側に住んでいました。主はそこで悪霊に取りつかれて墓場に住んでいる人に出会われ、その人から悪霊どもを追い出されて、近くに飼われていた豚の群れに入ることを許可されました。ガダラ人またはゲラサ人たちは養豚業をしていたのです。正統派のユダヤ人が養豚業を営んでいるというのは考えられないことです。彼らは神様の戒めに従うことに失敗したのです。彼らはヨルダン川の間違った側にいました。リベラル主義は確かに教会を分裂させました。リベラル主義は美しい血のないキリストという祭壇を建てました。彼らのキリストは実際にこの地上に生きられたこともなく、神様としての性質もなく、人類を救うこともできないキリストです。あなたは確かにヨルダン川を渡り、キリストが差し出しておられる本当の贖いの安息に入っておられるでしょうか。ヨシュア記二十三章に入りますが、二十三章ではヨシュアはイスラエルのリーダーたちに勇気と確信を持つように命じ、そして二十四章ではヨシュアはイスラエルの部族たちを神様の契約に対して彼らの献身と敬意を命じます。そして二十四章はヨシュアの詩で閉じます。神様の御言葉の中で死の床でのメッセージはとてもおなじみになっています。ヤコブが12人の息子たちを呼び寄せて、一人一人に関する予言を与えました。そしてモーセは12部族を呼び寄せて、彼らを祝福しました。そして今、約束の地で40年間彼らのリーダーを務めたヨシュアが、自分の死の前に彼らに最後のメッセージを語ります。ヨシュア記二十三章の一節から三節。主が周囲のすべての敵から守って、イスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ち、ヨシュアは年を重ねて老人になっていた。ヨシュアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方は、あなた方の神、主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神、主だからである。ヨシュアは人々を自分の周りに呼び寄せて言います。私はもう高齢者だ。私はお前たちに最後の言葉を語ろう。お前たちは神様がお前たちのためにしてくださったことを見てきた。それを決して忘れてはならない。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。